です。第一テサロニケ第4章1節。最後に、兄弟たち、主イエスに会ってお願いし、また進めます。あなた方は神に喜ばれるために、どのように歩むべきかを私たちから学び、現にそう歩んでいるのですから、ますますそうしてください。今日、この、ますますそうしてくださいという言葉を中心に、新たな一致を目指しての献身、新たな一致を目指しての献身というテーマで共に見てまいります。お祈りいたします。天の父様、困難の中にあります。それを主がお許しをくださり、またご計画を持って導いておられることと信じております。どうかこの不安が渦巻く中で、私たちがあなたの御心を求めて進んでいけますように導いてください。それぞれの意見が分かれ、また一致するのが難しい状況にありますが、だからこそ信仰を働かすことを教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。長らく続きます感染症の試練の中で、一年少しここまで来ました。主に守られてきて感謝しています。しかしまだこの試練は続きそうです。私たちを脅かしています不安に陥れたり、また社会を立ち行かなくしています。今回のウイルス感染症の特徴として、中途半端にしか分かっていないということ。そして、まあ、中途半端にしか対処できない状況が続いていることを思います。もう全く分からなかったらもう諦めるしかないですし、よく分かっていれば、どのように対処すれば、良いか、明確ですし、そして、なすべきことははっきりしているんですけども、治療法については、感染症を発見したときに、まあ、どう治療して良いかということはまだまだ、研究が始まって間もない状況です。かつてのインフルエンザについて、もう100年前に猛威を振るいましたけれども、まあ、その時にはウイルスという存在さえ分かっていませんでした。まあ、近年になって、インフルエンザが猛威を振るう中で、十数年でしょうか、治療法が、編み出され、有効な薬が、できてきました。また、予防法として安全なウイルスが開発されてきましたし、また、ウイルスの動きについて、動向については、かなり分かっていまして、どの季節に、対処すればよいのか、そしてどのような、変異のウイルスが予想されるので、それに、合わせて、ふさわしい予防接種を準備して、あらかじめ備えていくという形で、医療体制が崩壊しないように、安全に、作りますので、まあ、効果としては、感染を3割防ぐという効果があるんですけども、それによって医療体制が崩壊しないように、まあ、これぐらいの人が接種すれば、これぐらいで 医療は大丈夫という見込みで済むことができています。しかし、治療法について研究半ばです。また、どのようにして感染するかということについても、この新型ウイルスについては、よくわかっていない。もともと風邪についてよくわかってなかったのですけども、接触によるのか、飛沫によるのか、空気感染するのか、それがどれぐらいの割合か、また無症状の方でどれぐらいうつるのか、そして、実際どれぐらい広がっているか、どう予防すればよいかということが、人が気をつければ効果があることが分かっても、すべてを予測することはできません。ワクチンについても、どれぐらい有効なのか、副作用は大丈夫か、専門家の間でも意見が分かれています。そんな中で、経済と、感染予防のバランスをどう取ればよいか、医療体制をどう強化したらよいのか、今なお意見がまとまらない状況にあります。そして、このわからないという不安が広がり、どう対処すればよいかということについて混乱している状況が、家庭や職場、地域社会、個人、そして、やおなしに教会にも入ってきています。信仰について、教えについて、その、誤った教えの害についてならば、教会として一致して対処できますが、この、永遠の魂の救いとは関わりなく起こっています危機については、困難が教会にもそのまま入ってきてしまいます。社会や時代の困難の中で私たちはどのようにして教会の一致を保ち、主の技に励むことができるのかを共に聖書から伺いましょう。第一に覚えたいこと、それは主がすべてをご支配し、すべてを御子のままに導いておられることを再確認することです。聖書は終わりの時代が近づくにつれて困難があることをはっきり告げています。それはイエス様が十字架に向かわれるとき、そして弟子たちが伝道を始めるときから困難があると告げられて、今もその状況にあるからです。ヨハネの福音書の16章33節、ヨハネ16章33節、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。とイエス様は弟子たちを励ましました。そして、予期できないものだからこそ、困難であると言えます。時に、聖書がはっきり告げているのに、私たちがそれを正しく受け止めていないために、予期しないことのように、驚き怪しむことがあるのも事実です。私たちはその時に改めて、聖書が何と言っていたかを確かめる必要がありますね。第一ペテロの4章12節13節をお読みいたします。第一ペテロ4章12節13節。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど 一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。ペテロはこの箇所で試練が消えるのではなく燃え盛ると告げています。燃え盛る、つまり収束するという期待が裏切られ、さらにひどくなるということが起こるというのです。私たちはこれぐらいかなと思ったら困難でも耐えやすいんですけども、ここまでひどくなるのかというときに不安になります。試練であるものは私たちが予期する以上のこととなって起こります。しかしそれはキリストの苦難に預かることだと聖書は告げています。いわれのない迫害、またキリストと共に苦しむ試練です。私たちは世の諦めによって苦しむのではなく、主にある幸いを知ったものとして苦しむのです。悩むのです。それは主に喜ばれることです。みんなが苦しんでるから私たちも苦しむからしょうがないではなくて、神様はなぜ私たちを愛しておられるのにこの困難に置かれるのか、それには神様の尊い計画があるはずに違いない。私たちを愛しておられる方がどうしてこの苦しみを許されるのか、そのことを主に問うのです。第一ペテロの2章の19節20節、第一ペテロ2章19節20節、もし誰かが不当な苦しみを受けながら神の御前における良心のゆえに悲しみに耐えるなら、それは神に喜ばれることです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に喜ばれることです。神様は困難があると、生徒にもあると告げています。予期しないものであるからこそ困難と言えます。そして、聖書は約束しています。困難が最善の導きの中で希望に変わるという約束です。ロマ書の5章の2節から5節。ロマ書第5章2節からお読みいたします。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。そして、有名なローマ8章28節には、主がすべてを益としてくださると告げられています。これらにおいて主は私たちの経験する困難をご自身の支配のもとに置かれています。第二に覚えたいことは、私たちの目標は、苦難を乗り越えるとかそういうこともそうなんですけども、第一の目標は主に喜ばれることであるということです。先ほど、第一テサロニケの4章の1節でも、目指すところは主に喜ばれることだと読みました。 第一コリントの10章31節。これも有名な箇所ですが。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、すべて神の栄光を表すためにしなさい。神の栄光を表すとは、神様に喜ばれることです。神様に喜ばれることは、神の御心にかなうことだからです。ですからパウロは、それを学んできたことを確認した上で、そして現に実践していることを確認した上で、ますますそうしてくださいと勧めます。神様に喜ばれることが大切であることは、人間同士の関わりにおいても当てはめられると思います。私たちは大切な相手をどのように喜ばせるでしょうか。忠実であることを信頼に応えようとすることです。期待に応えることです。その反対に、信頼を裏切ったり、また、期待を、に応えようとしなかったり、それが喜ばれないことはイメージされると思います。主はすべての、救いに必要なものを与え、最善のご計画を持って、守りのうちに、栄光を表せるように導いてくださって、すべてを先の先までご計画し導いていらっしゃいます。あと問われているのは、主に信頼して歩み抜くことです。そのために一番の障害であったのは罪でした。肉のうちにあるものは神を喜ばせることはできませんけれども、私たちは肉のうちに生きていません。肉のうちにあったとしてもです。主は、罪からの支配に、罪の支配から私たちを救ってくださいました。ですから、神を喜ばせることができます。この救いの賜物を生かしていきましょう。それが一番の目標です。第一テサロニケの2章の4節を開いていただきますか。第一テサロニケ2章4節。むしろ私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせるのではなく、私たちの心をおしだべになる神に喜んでいただこうとして語っているのです。私たちの目標は神に喜ばれることだということを今まで見てきましたけれども、それは神に喜ばれることを第一にすることです。パウロは、人を喜ばせるのではなく、神に喜んでいただくことを、第一にするようにと、進めてます。神様は清いお方です。何度かお話ししましたが、清いとは全く別格、他のものと隔たって素晴らしいことです。その清い神に対して、あなた方は聖なるものでなければならない、私が聖であると をレビ記また第一ペテロの一章の16節に告げられています。人間同士の関わりは、まあ、もちろん尊敬をし合うんですけども、お互い様です。自分も完璧ではないし、相手も完璧でない。でも共により良いものを目指していこうというのが人間同士の関わり方です。しかし神様に対してはお互い様ではないんです。他の神々があってはなりません。そして、すべてのことにおいて神様を第一にせよ。それが神様に求められること、神様に対して私たちが求められることです。律法の中心の教えは、全力で主を第一にしなさい、全力で主を愛せよということです。心も思いも力も動員して主を大切にしなさいと教えています。ルカの10章27節をお読みします。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。神様に喜ばれるというのは、神様に対してお互い様だねというんではなく、あなたこそ第一ですと言って歩むことです。神様を、私たち人間や作られたものと同じように考えて行動するなら、それは人間同士、また作られたものに対しては正しいことであっても、神様に対しては神様を侮辱することになってしまいます。人を喜ばせよう、あるいは人も喜ばせようと同列に行こうとするならば、それは清い神にふさわしくないことです。箴言にあります。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は高いところにかくまわれるとあります。神様を喜ばせることを一番にしましょう。もちろん主にあって人を大切にする必要はあります。神様が大切にしていますすべてのものを、神様の御心を無視してないがしろにしたりしてはなりません。そしてパウロが進めたように、ますます神を喜ばせるようにと。その出発点は、信仰がなければ神に喜ばれることはできませんとヘブル書の11章の6節にあるように、信じること、これは書くことのできない出発点です。信じて救われてこそ神様を喜ばせることができます。それから先、どのように歩んだらいいでしょうか。神様に喜ばれることを求めます。それは神様に喜ばれることを目指すと同時に、神様が求めておられる求めに応じることです。聖書ははっきりと告げています。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として神に捧げなさいと、ローマ書12章の1節2節にある通りです。 神様に対してふさわしい態度は献身です。そして自ら捧げて主に仕え、主にあって仕えます。キリストに仕える人は神に喜ばれ人々にも認められるのですと、ローマ書の14章の18節にあります。そして私たちは進歩すること、成長していく、成長させていただくことです。パウロはますますそうしてくださいと懇願しました。そして神を愛する結果として、主にあって人々を愛します。第一テモテの5章4節、第一テモテ5章4節、もしやもめに子供か孫がいるなら、まずその人たちに、自分の家の人に敬愛を示して親の愛に報いることを学ばせなさい。それが神の御前に喜ばれることだからです。五節、身寄りのない本当のやもめは望みを神に置いて夜昼絶えず神に願いと祈りを捧げていますが、自堕落な生活をしているヤモメは生きてはいても死んでいるのです。人を大切にすることも必要なことです。そして感謝をします。神様は救いだけでなく、あらゆるところに恵みをくださってますから。そして私たちには朽ちない救いをいただい、受けて、いますので、感謝しましょう。すべてのことにおいて、感謝しなさいとある通りです。そして最後に忍耐です。諦めないで希望を持って前進し続けることです。私たち一致を築くために、それは主を第一にすることが、そして主にまず自分を捧げることによってこそ教会は一致をすることができ、クリスチャン同士は一致することができます。今それが脅かされる時だからこそ、私たちは一致を目指しましょう。より確かで、より強い一致をこの試練を通して求めていきましょう。教会の一致はこの世に揺るがされてはなりません。世にあって試練を受けますけども、その時に信仰を働かせることによって、より素晴らしい一致を気づくことができます。この時を害とせず、益としてくださる主に信頼して進みましょう。今こそ信仰を働かせましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの御心に従って、どうか主にある一致を求めていただくことができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。